夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストはこの番組のスポンサーフェイスネットワークが主催する町からアート仮囲いデザインのアイディアコンテストボリューム3で見事最優秀賞を受賞した柴田翔人さんをお迎えします。作品のタイトルは地球のみんな。たくさんの生き物が可愛らしく描かれたとっても素敵な作品です。今日は柴田翔人さん、そしてお母様の柴田真理さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはフェイスネットワークが主催する町からアート仮囲いデザインのアイディアコンテストボリューム3で見事最優秀賞を受賞した柴田翔人さんをお迎えしています。さあ柴田さん、ではご挨拶お願いします。
はい、こんにちは、柴田翔人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今回お母様も来てくださっています、柴田真理さんです。ご挨拶お願いします。
はい、柴田翔人の母で柴田真理と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、改めて翔人さんが今回知的障害を伴う自閉症ということでお母様にもご同行いただきました。さあまずは翔人さん、最優秀賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます
ね、表彰式もインスタグラム、SNS、ホームページ見ましたが、とってもかっこよかったですね。表彰式どうだった？
表彰式を行って、私ちょっと、照れましたけど、すごく嬉しかったです、
ね、そんな最優秀賞に輝いた作品がぜひ皆さんにも町からアートのインスタグラムなどでも見ていただきたいんですが、地球のみんなという作品が選ばれました。さあ今回テーマが町の力ではあったんですが、こう絵の中に動物もとっても可愛らしく描かれていて、真ん中にはとてもね、仲良く手をつないだ少年少女、可愛らしいね皆さんが描かれてたりもするんですけれども、とっても細かく繊細にね描かれてるんですよね。翔人さん、この描かれた生き物たちいっぱいですが、どんな風に描き始めたの？
一番最初は象です。花と尻尾って言うんです。
本当だ、ゾウさんがピンクや紫、赤、青、カラフルに描かれていて、お花と尻尾がつながってますね。
はい、
とっても可愛いじゃないですか。しかもその他にもお魚だったり、カタツムリなどの昆虫、また、クジラだったり、いろんな動物がこの中に描かれてますね。
はい、
お母様いかがでした？最優秀賞決まった時の翔太さんの様子も。
私は非常にびっくりしました、うん、で翔太にはあの一番良かったんだってっていう話はしましたけど、特にそうなんだっていう感じで、あんまり本人は感動がなかったですけど、はい、褒めてくれる人が多いんだよっていう話はしました。
それこそ街からアートを応募したのは経緯とかはどんなきっかけだったんですか？
なんか夜中にインスタグラムをぼーっと見ていて、街の力っていうテーマで、うん、作品を募集しているっていうのをそのインスタで知りまして、うん、でなんかデータを応募するだけだったんで、もうポチッとスマホから簡単にやっただけで、まさかね、そんな賞に選んでいただけるとは思ってなかったです。
いえいえ、本当、はい、こうね、躍動感、そして翔太さん、動物さんも、そして描かれているあの少年少女もとっても優しそうな表情してますね。
はい、
動物の絵を描くのは好きなの？どう？
はい、好きです。
絵は何で描いてるの？どうやって描いてるの？
鉛筆とコピックとペンと絵の具で描いたんです。
ああ、そうなんだ。お母様どのくらいの時間をかけてこの作品作り上げたんですか？
どのくらいでしたかね。なんかこれコロナの、自粛生活の真っ最中の時に描いてたんですね。なんか不要不急の外出を控えましょうみたいな、ずっと家の中で何にもすることがなくってみたいな時に書いてたので、鉛筆で書き始めて、でペンでこう黒いペンでその鉛筆をなぞるようにして、で色を塗っていくんですけど、で最後にこの周りの額縁みたいな模様も本人が書いたんですけど、1ヶ月ぐらいだったかな。はい、そんな感じです、
ね、本当に曼荼羅のようにね、細かく繊細な感じで描かれているの で、ね、はい、本当にねグッと感動する作品なんですが、翔太さんの絵の描くようになったきっかけとか、お母様いつ頃ぐらいからどんなきっかけだったんですか？
もうなんか気がついたら絵を描いていたので、2歳ぐらいじゃないかなと思います。最初は地面に指で絵を描いていて、そのうち紙に鉛筆で描くようになって、でずっと小学校を卒業するぐらいまで一切色をつけなかったんですね、鉛筆だけ で、
そうなんだ。
で絵上手なんだから色塗ればみたいに何度も言いましたけど、うん、色は塗らなかったです。で中学生ぐらいからようやく色鉛筆とか使うようになって、でその後マーカーですよねとか絵の具とか使うようになりましたね、うん、今ではすごくカラフルに、はあ、いろんな色を使ってます。
中学生からその色鉛筆初めて使いましたけど、ディズニーとかジブリとか色を塗ったんです、うんうん、
ディズニーの中だったらどんな作品が好きですか？
映画プーさんとか、
うん、
アラジンとか、
うん、
好きですけど、
うん、
ジーニーが歌うフレンドライクミーです、
うん、でそれもねとってもユニークな、ね、曲でもありますもんね、はい、翔太さんが好きなアラジンよりロビン・ウィリアムズのフレンドライクミーお聴きください。お送りしたのはアラジンよりロビン・ウィリアムズでフレンドライクミーでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週はフェイスネットワークが主催する街カラアート仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム3で見事最優秀賞を受賞した柴田翔太さん、そしてお母様の柴田麻里さんをお迎えしています。さあ翔太さん、本当アラジンの曲を聴きながら嬉しそうでしたね。どうだった？
まあ素敵な曲でした
よかったね、笑顔も見れました。でそんなショートさんね、さっきジブリやディズニーが好きだよなんて聞かせてくれましたが、で最近はディズニーのキャラクター何か描いたりしたの？
ミッキー&フレンズとか描きましたので、あとはトイストーリーとか描いたんです。
トイストーリー、あすごい、お母様のあの携帯から今画像を見せていただきましたが、バズライトイヤーだね。とってもかっこよく、そして可愛らしく描いてますね。
そうです、
うん、
宇宙に飛んでいくバズライトイヤー、あの星を目指すスペースレンジャーっていうんです。
でセリフまでね、もう本当覚えてらっしゃってね、大好きなのが伝わってきました。
はい、
はい、ショートさんありがとう。でショートさん今回ね最優秀賞も選ばれましたが、お母様のマリさん、はい、ショートさんが絵を初めて賞をもらったことだったりとか、受賞歴っていうのはどんなところですか？
初めてもらったのはこれですかね、うん、虹色の魚っていう作品で、うん、株式会社草壁っていうあの絵の具の会社があるんですけど、そこが主催してるコンテストで入賞したと思います。
へえ、お魚さんがたくさん描かれていてね、ほんとタコだったりとかイルカさんだったりカメさんなど可愛らしく描いてありますが、で虹色も横だったり縦だったり斜めだったり自由な発想で描いてくださったのが、こうアキーラコンテスト入選がきっかけになったんですね、はい、どうです、そこからまた世界はお母様広がりました？
そうですね、そのアキーラっていう絵の具がアクリル絵の具、あそのアキーラを使ったあの絵を応募してくださいっていうコンテストだったんですね、うん、なのでアキーラを使って描いてるんですけど、その絵の具がすごく素晴らしくて、あの描きやすい、使いやすい水彩絵の具に近いあのアクリル絵の具なんですね。なので本人がすごく気に入って、うん、それからよくアキーラで絵を描くようになりましたね。
へー、はい、ね、絵の具だったりいろんな作品も繊細なタッチで描かれてたりはするんですが、こういった作品からいろんなコラボも生まれたようですね。
ど
うです
、ホストメイトさんの回は、アールブリュット立川の方にご依頼をいただいて、人工肛門とか人工膀胱を増設された方のその排泄物を受け止めるパックなんですね。でそれ体につけていつも生活されてるんですけど、オストメイトさんってそれをあのアートでこう絵を描いてあると、あの自分がつけているものを見てこう気持ちが上がるというか、なんか華やかな模様を描いてくれたらみたいに言われて、でショートは魚の絵とか動物の絵とか描いたんですけど、すごく喜んでくださって、今でもなんかそれを飾っていただいたりしてます
ね。そうやって皆さんにショートさんの絵が広がっていくっていう中で、今お話にありましたアールブリュットっていうのはどういったものなんでしょうか？
はい、アールブリュットはフランス語で、アールは、アートですね、美術で、でブリュットは木のままのっていう訳されてるんですけど、加工されていないそのままのっていう意味らしいです。でアールブリュットっていうのは、まあ日本では障害を持った人の芸術みたいに言うと通じやすいんですけど、まあ、障害者だけではなく専門的な美術教育を受けてない方の創作したものを総称してアールブリュットと呼ばれてますね。
じゃあショートさんらしさというか、ありのままの作品が描かれているっていうところにもなりますもんね。そうですね、
私も小さい頃からずっとこの人の絵を見てたので、
うんうん、
あもしかしてショートの描いている絵はアールブリュットっていうんじゃないんかなって気がついたのが数年前ですね。
はいね、でそういった作品が今やショートさん、はい、今テーブルにね可愛いグッズが並んでるんです。これ、巾着というかポーチだったりとか巾着バッグだったり、さまざまな作品が広がってるんですね。こっちも見せていただいてもいいですか？
はい、
わショートさんこれ何？
箸袋ですけど、
で、はわし袋一つ一つにこう絵が描かれてるね。これ何の絵描いたの？
それは可愛いウサギの後ろに満月がありまして、月見っていうんですけど、
うん、あとは、ね、大根だったり書いてあるんですね。これも素敵ですね、お母様。
はい、ありがとうございます、
はい、どうですお母様、グッズ、はい、反響はいかがですか？
そうですね、なんか一番最初はショートの個展を見に来てくださった方が、何かこうお土産になるようなものはないんですかって言われたところから、じゃあポストカードでもっていうところで印刷してハガキを作って販売するようにしました。でそうするとこの絵のグッズはないんですかとか、うん、いろいろお客様から声をいただいて、あ、やっぱりグッズがあるといいんだなっていうことに気がついたりとか、あとは小さなものでも原画が欲しいっていうふうにおっしゃってくださる方がいるので、原画を描いて、小さな額に入れて販売したり、でこの猫の絵のグッズをお願いしますって言われると、あ、じゃあ猫の布を作って、その布で何かポーチを作ったり巾着を作ったりするといいのかななんていう感じで、こう手探りで始めたものがどんどん広がってきたって感じですね。
ショートさんが着てる T シャツも可愛いね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お魚の絵が描かれてますね。
はい、これはですね、サワラって言うんです。こっちはクラゲで、ヒラメで、チョウチョウウオで、カレイで、フグで、マンボウって言うんです。
ね、みんなが可愛らしく描かれている作品ね、皆さんぜひ見ていただきたいので、お母様、ショートさんの作品が欲しいよ、グッズが見てみたいよという方、どういう風にアクセスすればいいですか？
はい、今言ったT シャツなんかはすずりっていうサイトで販売をさせていただいています。すずり SUZURI で検索して、柴田ショートで出ると思います。ショートのページがあります。でグッズに関しては時々マルシェをやるので、不定期なんですけど、府中市内だったり立川市内だったりで販売してます、
ね、ぜひ皆さん柴田ショートさんのフェイスブックもページとしてあるようですので、チェックしていただけたらと思います。ショートさん、また来週もお話聞かせてね。
はい、
今回ゲストはアーティストの柴田ショートさん、そしてお母様の柴田真理さんをお迎えしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。先日開催されたイベントに瀬田八と雅代さんがお邪魔したようです。さあそれでは読んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は6月23日日曜日に三軒茶屋ふれあい広場にて開催されています株式会社フェイスネットワーク交友会主催のイベント、オレンジバザーをご紹介します。お話は交友会の岩崎拓也さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやちょっと小雨だったんですけども晴れてきましたね。
そうですね、ちょっと晴れ間も見えてきましたね。
なんかみんなの力を感じますが、さあこのオレンジバザーとはどのような催しなんでしょうか？
はい、オレンジバザーっていうのはですね、僕たちが普段やらせていただいている建築現場で使わなくなった資材であったりとかタイル、そういったものをですね持ち寄って、この地域住民の方に安価でご提供させていただきたいなっていうチャリティーバザーです。
このオレンジバザーというお名前に込められている思いとは何でしょう？
はい、このオレンジっていう色はですね、これを主催しているフェイスネットワークさんのコーポレートカラーである、オレンジがあるんですけれども、そちらがですね、皆様の生活を太陽のように明るく照らしたいっていう、イメージをして、付けられたカラーになっております。
ね、皆さんあの分かりやすくオレンジの T シャツを着て、ね、スタッフの方いらっしゃいますけれども、さあ今回で何回目ぐらいなんですかイベント。
今回で6回目になります。
いろいろやはりあのいろんな地域で。
そうですね、はい、基本世田谷を中心としてやってるんですけれども、
はい、あの今ねいろいろ見てるとその資材の他にもちょっとしたあのなんていうでしょう、フリーマーケットのようなものも。
はい、そうですね、あの正直なかなか資材だけだと立ち寄りにくい雰囲気になってしまうので、もっともっと一般の方が入りやすいように、あのなので皆さん の, その服であったりとか、日用品も含めて、バザーとして出させていただいております。
毎回どうですかこうやってあのオレンジバザーやってみて。
あの何度もやってほしいっていう声をありがたいことにいただけているので、ぜひこのまま継続して続けていければなと思っております。
ここまでのお話は包遊会の岩崎拓也さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、今回のオレンジバザーなんですが、アートワークショップも開催されてるんですね。どんなワークショップなのかちょっと聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
今日は お近くから。
はい、洋画から来ました。
これ今日は今何を作られたんですか。
あ、何作ったの。
ピカチュウ。
上手ね。どうですかお母さん。
そうですね、すごく上手に楽しく作らさせていただいたと思います。
今日はあのこのオレンジバザーどのように知られました。
以前あの別のところでやってるのをお見かけして、であの今回は、事前に調べてあの来させていただきました。
実際に足を運んでみていかがでしたか。
なんか初めて行った時よりこういうなんかこうワークショップなどがあの増えてまして、なんか子どもと一緒にあのいろんな体験ができたことに感謝してます。
お父さんいかがです、このお子さんのピカチュウ。
子どもの成長を感じることができました。
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
これ今何を描いたのかな。
セッタハチとサンチャンは描いた。
すっごく上手ね。
本当？
うん、上手。何歳ですか。
8歳。
うん。今日は誰と一緒に来たの。
お母さんとお父さんと来た。
来た。あ、それも作ったの。それ何？
鳥。赤星インコっていう鳥。
それでこれ実際に自分でこのバッグに絵描いてみてどう、今日の出来は。
嬉しい、絵描くの好き。
本当にとってもそっくりよ、上手。
そう、
ねえ、じゃあちょっと お父さんにもどうですかこのお子さんの出来は。
はい、いいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ今回のオレンジバザーなんですけれども、三軒茶屋銀座商店街のマスコットキャラクターサンチャワンと、そして FM 世田谷のマスコット DJ 世田八くんも遊びに来てるんですよね。ということで一言お声いただきましょう。こんにちは。
あ、こんにちは。
あ、サンチャワンですか。
サンチャワンの、お供の人でございます。
もうあのこの帽子がね、サンチャワンとおそろで。
はい、そうです。誰でもサンチャワンになれる帽子をかぶって活動しています。
はい、ということで今日夢のコラボ
ね、またこうやってご一緒できて本当嬉しいです
ね。ということで今週は6月23日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催されたオレンジバザーをご紹介しました。アートワークショップや、そして三軒茶屋銀座商店街のマスコットキャラクターサンチャワン、 FM 世田谷の DJ 世田八くんも遊びに来て大変盛り上がったイベントとなりました。あやさん、こちらからは以上です。
楽しそう。ワークショップもお宝掘り出し物も発掘できそうですね。オレンジバザーの SNS もぜひチェックしてみてください。岩崎さん、そして皆さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。 人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。